マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。おはようございます、根本美桜です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。今日はですね、メッセージをいただいております。ありがとうございます。川越市にお住まいの筋肉じいちゃんからです。ありがとうございます。筋肉もりもりなんですかね。農業のことや生産のことはよくわかりませんが、興味深く拝聴させていただいております。ありがとうございます。僕は登山によく出かけて、あちこち道の駅に寄りますが、あれこそ土地土地の農産物を近くの小さな手作り農家さんの産物商品ばかり、生産者の顔見えますねというふうにいただいております。値段も手頃で信頼性のある産物で、朝早く行かないと売り切れになるそうですよ。わかります。私もですね、よくあの道の駅大好きで、行った際にはね、いろんなところのお野菜買ったりとか、ジャム買ってみたりとかねしてるんですけど、またねこの騒動が収まって登山に行かれた時にはね、こんなの買いましたとかね、ぜひ送っていただけたらと思います。メールありがとうございます。この番組はですね、農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしておりまして、リスナーの皆さんにぜひ知ってもらいたい様々なワクワク情報、新しい情報をご紹介しております。今朝は埼玉県秩父郡小鹿野町にあります吉田牧場の吉田康弘さんとお電話つなぐ予定になっております。日本全国に緊急事態宣言出されましたが、今農家の皆さんはどんなことに悩んで過ごされているのか、たっぷりとお話を伺いたいと思っております。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。今日は埼玉県秩父郡小鹿野町にある吉田牧場の吉田康弘さんとお電話がつながっております。吉田さん、おはようございます。
おはようございます。
すみません、お忙しいところ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。吉田さんは3代目ということなんですよね。
そうです、はい、僕のおじいちゃんが牧場を始めましたので、私で3代目です。
それはもう、じゃあ小さな頃からずっと牛さんと慣れ親しんできたという感じですか。
そうですね、ほぼ牛舎で牛と一緒に育ったという感じでしょうか。
そうなんですね、はい、今現在は乳牛70頭ですか。
そうですね、乳を絞る牛を搾乳牛と言うんですけれども。
搾乳牛と
言うんですね、はい、それが大体70頭ぐらい、でその他にもですね、肥育牛と言いまして、オスの牛は大きくなっても乳が出ませんので。
あ、確かに。
その牛はですね、お肉になるために育てるのですけれども、それを肥育牛と言います。それが大体50頭ぐらいいます。
そうなんですね。じゃあもう100頭を超える牛を毎日育ててお世話してということなわけですね。
そうですね、はい、
一般の方も覗けたりするような感じなんですか、吉田牧場は。
実はうちの牧場で生産される牛乳のほとんどが、まあ、高級食牛乳になっているので。
あ、そうなんだ。
私たちの牛乳を飲んでくれる子どもたちが牧場に来て、牧場体験をしたり。
そうですか。じゃあもうコロナの騒動でちょっとあれですね、そういったことができずに今いらっしゃる感じですか。
そうなんです。牧場に来て体験をしたいっていう人が結構いるんですけど、今はこういう状態なので、お断りをしている状況です。
そうですよね。給食のっていうお話が出ましたけれども、はい、今学校が休校になってるので、そういった意味では牛乳が余ってしまってたりするんですか。
その通りで、3月から学校がないので、私たちの牛乳の行き場所が大変心配をされるところなんですけれども、
はいはい、
私たちはですね、乳業メーカーと直接取引をするわけではなくて、まず最初に農協のような関東生乳半連と言われる農協があるんですけれども、ここにまず全部預けるわけです。
あ、なるほど。
そこで振り分けをしてくれるんです。
なるほどなるほど、
はい、だから私たちはそこに売っているので、まあ、そこはこう上手に振り分けを今のところはできているので。
なるほど。
まあ、牛乳を捨ててるんじゃないかというようなことはですね、今のところはそんなにはないというふうに思っています。
そうなんですね。じゃあ例えば学校給食の牛乳にならないのであればチーズに回すとか、そういったことはそちらの方で調整して今なんとかやってるって感じなんですかね。
そのところはなんとか大丈夫な感じですかね。
そうですか。
ただ乳業メーカーによっては、この学校給食を専門にやっておられた乳業メーカーもたくさんあります。でそういうところは学校給食がなくなりましたので、もう1ヶ月以上もその収入がなくなっているという乳業メーカーもあると思うので、多分そういうところの方がもっと大変なことになっているかなというふうに思っています。まあ、ありがたいことにですね、こういう状況の中で酪農家のためにも牛乳飲みましょうみたいな感じで皆さんがですね、一生懸命飲んでいただいているので、まあスーパーではですね、比較的こう牛乳はよく売れている。
やっぱりそうですか。結構ね、取り合いですよね。あ、今日もうなんか売り切れてるじゃんみたいなことよくあるんですよ。なので、
他の飲み物と違って必要だからすぐ作りましょうとか、いらないから今日は出さなくていいよっていうわけにこういかないので、その決められた量しかないので、当然その皆さんがいっぱい飲むとこう取り合いになるし、飲まないと余って捨てなきゃいけないということにはなると思います。
そうですね。中でも本当安定して毎日ちゃんとスーパーに並んでる感じはあるので、私も安心して飲ませていただいてます。
ありがとうございます。
ね、一方でさっき肥育牛という話がありましたけれども、その牛肉とかそのお肉の方で何か変化はあったりしたんですか？
私たち先ほど70頭の乳牛と言いましたけれども、70頭の乳牛が1年に1度お産をすると70匹の子牛が生まれるわけです。70匹のうちの大体半分はメス牛だとしたら、それが牧場に残るわけです。もうその半分の牛は、私たちは自分の牧場でお肉になる牛、肥育牛を作りますけれども、ほとんどの牧場はその他の牧場にそれを売るわけです。子牛の時に。
そうなんですね。
はい。その子牛の値段がオリンピックが中止になったり、コロナの影響で外国から来る観光の方が少なくなったりして、高級な和牛とかですね、そういう食べる牛肉がですね、ちょっと余り気味というかですね、大体2年半ぐらいこう生まれてからかかるわけです。ということはもう何年も前から今産むために牛を育てているわけです。
そうだったんで、じゃあそういう意味ではオリンピックを見越して結構あの量を増やしていたということですか。
ちょうど今がピークにこう消費がなるんじゃないかということの中で、
そうなんだ、
こう一生懸命育てているわけですが、オリンピックがなくなり観光の方がいなくなって、それが冷蔵庫にたくさんある状態で、冷蔵庫にあっても当然牛は大きくなりますから、その出荷をしてお肉にしなければいけないというようなことで、どんどんどんどん牛肉が余ってきてしまう状況ができてきてるのかなと思います。
なるほど。
当然牛肉が余れば、我々の子牛の値段が下がるわけです。で私たちは牛乳を売ることが一番の大きな収入なんですけれども、子牛の売ることもですね、当然大きな収入なんです。
そうですよね。
肉用になる子牛の場合は、1頭で20万とかそれぐらいする。だからそれが1ヶ月に2頭も3頭もいると、それはそれで大変大きな収益になってたわけですね。
なるほど。
それが今こういう状態で肉がちょっと市場に出ていかないぐらいこうたくさんあると、当然子牛の値段も下がってきて、肉だけではなくて我々酪農家もその収入が減るということになっています。
なるほどなるほど。最後にですね、今リスナーさんに知ってもらいたいことを伝えたいメッセージなどありましたらぜひ教えてください。
日本全国にはですね、酪農家がたくさんまだ残っています、
はい、
でも油断をするとですね、毎日4軒とか5軒の酪農家が今廃業をしています、というのもやっぱり酪農はとても大変な仕事でもありますし、大変な仕事の割には収益もそれほど上がらないというようなことの中で、過去50年で 90% 以上の酪農家の方が廃業をしてしまいました、
そうですか。
なので残り 10% の酪農家で日本の牛乳を支えていると言っても過言ではないと思っています。なので当然1軒あたりの牛の飼う頭数も増えてきています、それと同時に設備投資も必要になっていきます。で当然人件費もかかります、なので日本の牛乳がですね、今と同じようにずっと飲んでいくためには、おそらく消費者の皆さんが牛乳を買い支えてくれるというような意識もどこか かにないと、うんうん、おそらく日本の酪農がどんどんなくなってしまうんではないかなと思ってます。酪農がなくなると牛乳が飲めなくなるだけではなくて、うん、牛が70頭もいるとですね、うん、たくさんのこう糞尿がこう出てきます、
うんうん、
その糞尿はですね堆肥として畑に還元をされます。で堆肥が畑に入るとですね当然野菜は美味しくなるし牛も元気になるので酪農家が減ると牛乳が飲めなくなるだけではなくて多分農業全体のバランスもこう崩れていくこともあるのかなという。
本当ですね、うん、
なのでぜひそういうことも考えてですね、うん、もうちょっと牧場の方にも目を向けていただいて、
はい、
牧場で牛を見るとですね当然あこういう牛が出してるんだということでまた牛乳を飲んでいただけるというような機会も増えるかなと思いますので、うん
はい、
ぜひそういうようなことにも目を向けていただきたいなというふうに思っています。
ありがとうございます。あの、はい、うちの牛乳ファンの子どもたちが多分喜んで牧場の遊びに行きたいと思うのでこの騒動が終わりましたらぜひ足を運ばせてください。
はい、ぜひお越しください
。はい、ありがとうございました。本日は
ありがとうございました、
埼玉県秩父郡小鹿野町にある吉田牧場の吉田康弘さんでした。
マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今朝は埼玉県秩父郡小鹿野町にあります吉田牧場の吉田康弘さんとお話を伺ってきたわけですけれども、あの最後に吉田さんがお話しくださっていた牛の堆肥を野菜の方に使ってで野菜を育てた後その野菜のクズをまたそれを牛が食べるというそういうのを耕畜連携っていうそうなんですが吉田さんはずっとこの耕畜連携に取り組んでいらっしゃるということなんですね。そういう自然の循環が非常に重要だというふうにお考えだということで、ああなるほど、もう本当にそうやって私たちの食卓は支えられてるんだなというふうに改めて思った次第です。さあ皆さんからのメッセージ募集しております。何でも結構です。メールアドレスは agri@joqr.net agri@joqr.net です。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。